まずは一つお知らせ申し上げます。放射線治療後に1ヶ月余り療養期間を持ったイージェチョル牧師先生は、基礎体力の枯渇と免疫力の低下でしばらくの間絶対安静が必要だったにもかかわらず、3月に復帰なされました。四旬節、苦難週間、復活節の行事など無理な日程をこなしたせいで、ひどい後遺症の症状が続きました。それで先の5月常任委員会では少なくとも3ヶ月間の安静と休息が必要だという担当医師の勧める通りに、8月末まで療養を取るように決議しました。9月に再び業務に復帰なされるイージェチョル牧師先生は、年末までは月に1回だけ説教するのが良いという専門家の意見に従って、12月までは月に1回ずつ説教することになります。ですから9月と10月には第2週の手術である9月14日と10月12日に説教なさいます。キリスト教の歴史上最高の本の中の一冊は、フランスの宗教改革者であるジャン・カルヴァンが書いたキリスト公用です。この本は16世紀宗教改革の教科書と考えられます。カルヴァンは27歳だった1536年に一冊6章からなる初版を書いて以来、1559年死ぬ5年前である50歳に4冊80章となった第4版である最終版を書きました。この本は1517年マルチン・ルターの宗教改革以降、聖書を自由に読めるようになったクリスチャンたちが聖書を正しく解釈し、さらによく理解できるようにするために書かれました。またもう一つ、この本が書かれた重要な目的がありましたが、それはローマカトリックから迫害されていた新教クリスチャンたちを弁護することでした。キリスト教公用は当時フランスの王であったフランソワ一世に捧げる献詩で始まります。彼はルイ12世の後を継いで即位しましたが、フランスのルネッサンスの父と呼ばれます。今ルーブル博物館にある優れた芸術作品の中で多くの部分がフランソワ一世の統治期間に完成されたものです。1534年10月に偶像化された教皇主義と礼拝の誤った部分を指摘する張り紙がパリはもちろん、フランスの全域に、さらには王の寝室にまで貼られた事件がありました。この出来事でフランソワ一世は宗教改革者たちを自分の権力に挑戦する反対勢力と規定し、宗教改革に従う人々を大々的に迫害しました。カルヴァンもこの事件によりフランスを完全に離れることになりました。キリスト教公用のフランソワ一世に捧げる献詩はこのように始まります。この上なく偉大で至極秀でておられ、この上なくキリスト教的であるフランソワ陛下に、ジャン・カルヴァンは主の中で平安とご機嫌をお伺いいたします。この上なく栄光の王よ、私が最初この著述に手をつけた時は、陛下に捧げるために書くということは夢にも思わなかったことでした。私の目的はただある基礎的な事実を伝達することで、それにより信仰に熱心な人々が真の経験に到達するようにすることでした。ですがある邪悪な人々の憤怒があなたの領土であまりにも広く波及しているため、健全な教理は落ち着く場所がなくなりました。もしこの本が学ぼうとする人々に教訓になり、また陛下の前で信仰を告白できるならば、それは価値があることだと考えました。こうして始まる献詩は、翻訳された本で 34ページにもなります。この見詩はこのように締めくくられます。現在陛下の心は事実上私たちから離れて背を向けた状態で、さらには激しく怒っていらっしゃいます。しかし万一陛下が静かで安静の心持ちで私たちのこの告白を一度読んでくださるなら、私たちは陛下の恵みを重ねて受けることになるでしょう。ですが悪意でいっぱいになった人々のささやきが陛下の耳をいっぱいに満たすならば、被告人たちは何の弁論する機会を得られず、投獄の刑、拷問の刑、弾頭お題の刑、家計などに処されることになるでしょう。王中の王で荒らせられる主が陛下の王座と義を義と公平さで健康にすることを祈ります。バーゼルで1536年8月1日16世紀17世紀頃のフランスのクリスチャンたちをユグノーと言います。ユグノーたちは1598年にアンリ4世が発表したナントの勅令により一時信仰の自由を得ました。ですが1685年にルイ14世はカトリックだけを国教と認めるためにナントの勅令を廃止しました。以前もそうでしたが、ナントの勅令の廃止後にはフランスの新教徒はさらに多くの迫害を受けました。それで数千名の人々が奴隷船で強制労働を受けたり投獄され、少なくとも20万人を超える人々がスイスやオランダ、イギリス、北アメリカなどへ移住しました。世界には多様な模様の十字架があります。ユグノーの十字架には下の方に鳩の模様のペンダントがついています。鳩は言うまでもなく精霊を象徴します。ところでしばしば鳩の代わりに真珠をペンダントにつけたりもします。その真珠は宗教改革の時代に迫害を受けた教会が流した涙を象徴します。キリスト教公用が一般のクリスチャンたちが聖書を千年間の間の中でようやく読めるようになった宗教改革の当時に信仰の内容を整理したものであるだけではなく、迫害されるクリスチャンたちを弁護するための嘆願書のようだと言えます。またルカによる福音書はナザレのイエスをキリストとして告白することが許されない一世紀当時にクリスチャンたちが信じている信仰の対象であるイエス・キリストがどんなお方であるのか整理したものであるだけではなく、ローマ帝国からユダヤの強権主義者たちから迫害を受けるクリスチャンたちの信仰の告白文のようだと言えます。ルカによる福音書の序幕はこのように始まります。今日の本文1節2節はこのように証言します。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。ルカは実現した事実を記録するために筆を取りました。実現した事実は言うまでもなくイエス・キリストの事件を言うものであり、それに対する記録がルカによる福音書です。イエス・キリストの事件が具体的には何なのかに対してルカはルカによる福音書の後編である使徒言行録でこのように明かしています。使徒言行録1章1節2節がこのように証言します。テオヒロ様、私は先に第一感を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指図を与え、天に挙げられた日までのすべてのことについて書き記しました。実現した事実、すなわちルカによる福音書を要約するとイエスが行い、 また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのことです。私たちが住んでいるこの地球村には毎日毎日実現した事実があります。その事実すべてが新聞に活字化されたり、ニュースの時間に放送されるものではありません。 CNN のように24時間ニュースだけ放送すると言っても、地球村で起こる出来事を全部知らせることはできません。新聞や放送に出てくることは至極一部分だけです。新聞社では実現した事実が活字化されるまで何を一面の記事に載せるのか苦心するでしょう。放送局でも放送で放映するまでどんなことをトップニュースとして決めるのかを真摯黙考するでしょう。一節から二節に出てくる実現した事実、すなわちイエス・キリストの事件に対して紹介しようと筆を取った人々は、皆イエス様の事件を新聞の一面記事、ニュース放送のトップニュースと考えた人々でした。ところがルカは実現した事実が起こった場所が私たちの間でとします。当時は大部分の人々はイエス様の事件を重要とは考えませんでした。少なくとも最初の1世紀の間はごく少数の人だけが重要と考えました。しかし2000年が過ぎ去った今はイエス様の事件より一層重要な事件はありませんでした。イエス・キリストの事件を天秤の秤の一方に乗せて、もう一方に実現したどんな出来事を乗せても、秤はイエス・キリストの事件の方に傾きます。いいえ、天秤の一方にイエス・キリストの事件を乗せておいて、他の一方にこの地で実現したすべての出来事を全部乗せたとしても、秤はイエス・キリストの事件へ傾きます。少なくとも私たちにはそうです。ですから人類の歴史はイエス・キリストが来られる前と来られた後に分けられます。ルカはイエス様が直接選ばれた12名の使徒たちの中の一人に属さなかったばかりでなく、ユダヤ人でもありませんでした。ところでルカはどうしてこの福音書を記録することができたのでしょうか。それは初めから目撃者と御言葉の働き手になった者たちが伝えてくれたことを記録したからでした。目撃者だった人々はイエス様を産んだマリア、イエス様の肉親の兄弟たち、イエス様が直接お選びになられた十二使徒たち、ルカによる福音書十章に出てくる70名の弟子たち、またイエス様が直接会った人々などでしょう。ルカが目撃者たちの言葉を根拠にして記録したというのは、自分が書いたイエス・キリストの物語は想像の産物や推論の結果ではなく、この地の歴史の中で起こった事実そのままだという意味です。また働き手と翻訳されたギリシャ語の単語がヒュペレテスです。しもべ、召使い、召下の人、随行員などと翻訳されますが、元の意味は船の下で櫓を漕ぐ人を意味する言葉です。 船の下で牢を漕ぐ人は自分勝手に漕ぎません。牢を漕ぐか漕がないか、どんな速度で漕ぐか、またどんな方向へ漕ぐかは自分で決定するのではなく、ただ命令を下す人にかかっています。牢を漕ぐ人はこの命令者の言葉に素直に従いさえすればよいのです。御言葉の働き手になるというのは、働き手になった自分への命令は御言葉が下すという意味です。ルカが書く主に対する物語は、主の御言葉を命令者と考え、自分を働き手と思った人々の告白です。それでこの福音は、主と主の御言葉のために自分の人生をすっかり投げ出した人々が伝えてくれた物語です。彼らがこの福音を私たちに伝えてくれるために、自分たちの生命を惜しまなかったので、今日私たちがこの席に座って御言葉を聞けるようになりました。数年前に賛美歌586番である、ある民族誰にでも決断する時ありという賛美の歌詞に対して申し上げたことがあります。この賛美の3節の歌詞の第1小節がこのようです。殉教者の光に従って、主の後に従って。この歌詞は殉教者たちが持っている灯火に従って私たちが歩んでいったり、殉教者たちの光となった人生を手本として、私たちもそんな人生を生きようという意味ではありません。この部分の英語の歌詞はこのようです。 By the light of burning martyrs、 火で燃えている殉教者たちの光に従って、 Jesus bleeding feet I track、イエス様の血がついた足跡に従って私は歩みます。イエス様が頭に茨の冠をかぶり、鞭に打たれ、十字架を背負い、代わりに罪をあがなう道を行かれ、ゴルゴダの道を歩かれました。その道の上には主が流された血の雫があり、血に濡れた足跡があります。私たちがその足跡に従っていかねばなりませんが、周辺が漆黒のように暗くついていけません。その時に家計に処された殉教者たちの体が松明になって道を照らしてくれています。それで私たちがイエス様の血がついた足跡の上を一歩ずつ一歩ずつ歩めます。これが殉教者の光に従って、主の後に従っての意味です。殉教者たちがこんな人生を嫌がらず、自分に与えられた道を黙々と歩めたのは、自分たちの生命より主を一層大切に考えたためです。彼らが受けた主の御言葉が永遠の生命の御言葉だったからです。続けて3節がこのように証言します。そこで敬愛するテオヒロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルカはイエス様に直接お目にかかることができなかったので、目撃者と御言葉の働き手になった者たちの証言に依存して記録するほかありませんでした。そうだからといって彼らが伝えてくれた内容を書き写しのように記録したのでは決してありませんでした。自分自身も根源から詳しく調べました。見るだという韓国語は、定めた時間や期日を後回しにすると、仕事を人に押し付けるという意味があります。ですがこんな意味だけあるのではありません。すでに知られた物事で 他の物事を照らし合わせて推し量るという意味もあります。本文の調べるがまさにこの意味です。ルカはイエス様についてただ知られたことのみを記録しませんでした。それをもとにしてさらに多くの事実を源から注意深く深く調べてみました。それでイエス様の弟子だったマタイはイエス様について記録するとき、イエス様の誕生から始めますが、ルカはイエス様より6ヶ月先に生まれ主の道を整えた洗礼者ヨハネから始めます。のみならずマタイはイエス様の系図を記録するとき、アブラハムから始めますが、ルカはそれよりはるかに源であるアダムまで、いえアダムを創造なされた神様まで遡って記録します。ルカがどれほど福音の源から詳しく調べようとしたのか知ることができます。その上、先週申し上げましたようにルカがイエス様の幼い時期をはじめとして他の福音書に記録されていないいろいろな感動的な事件を記録することができたのは、それほど主の御業と御言葉を詳しく推し量って注意深く見たからです。ルカの推し量って注意深く見ることによって、私たちは完全な人間として来られた完全な神様であらせられるイエス・キリストに出会えることになりました。毎日私たちが主を詳しく推し量って注意深く見てしっかりと信じるならば、私たちを通じてまた他の人々が主に出会うことになるでしょう。続けて4節がこのように証言します。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。ルカが多くの人々からイエス様に対してそのように詳しく徹底して源から注意深く見た理由は、テオヒロ様のテオヒロ閣下の信仰を堅固に立たせてあげるためでした。確実だの文字的な意味は、何かに引っかかって滑ったり倒れないという意味です。ルカは今までテオヒロ閣下が聞いていたその御言葉が間違いないということを確信することになり、その御言葉により滑ったり倒れたりしないクリスチャンにならせるためにこの文章を記録することになりました。今日の本文でルカによる福音書が送られたのがいつなのか、この手紙を受け取った人が誰なのかを書くことは意味慎重なことです。3節を再び報読します。そこで敬愛するテオヒロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。キリスト教公用がフランスは一世に送られた文章であるとするならば、ルカによる福音書はテオヒロに送られた文章です。ところでテオヒロの呼称が様、韓国聖書では閣下です。様に該当する、閣下に該当するギリシャ語の単語クラティストスは最も尊い人という意味として、当時ローマ帝国で総督以上の高位管理に使用されていた呼称でした。この呼称は新約聖書でテオヒロをはじめとして総督フェリックス、総督フェストスなどただ3人にだけ使われました。総督は支配国から非支配国へ送る最高位管理でした。彼は政治、経済、軍事など全ての統治権を持っている、自分の管轄内では絶対的な存在でした。したがってティオヒロはルカが 簡単に近づける存在では決してありませんでした。ルカはこんな高位管理にイエス・キリストがこの地に来られたところから昇天なされたところまでの出来事を書いて送りました。ルカによる福音書は紀元後60年代に記録されました。ルカがこの手紙を送る時の状況はカルバンがキリスト教公用を書き送る時の状況のように、クリスチャンはローマ帝国全域で凄惨な迫害を受けていました。ネロ皇帝が統治していた紀元後64年にローマに大火災がありました。クリスチャンたちはこの火災を引き起こしたという濡れ衣を着せられ、言いようのない迫害を受けました。その時に使徒ペテロは殉教の生贄になりました。そして約3年後の67年に使徒パウロさえも殉教の生贄になりました。のみならず、当時エルサレムはローマのティトス将軍により包囲された状態にありました。エルサレムは66年からなんと4年間も包囲されていました。閉じ込められた人々は大部分餓死して死んでしまいました。クリスチャンたちは至るところで迫害の対象となりました。当時自分がクリスチャンであることを明かしたり、キリスト教をの肩を持つためには命を懸けなければならないほどでした。そんな時にルカはテオヒロ閣下にイエス・キリストがどんなお方であるのかをこのように長い文章を書いて送りました。イエス・キリストがこの地にどのような姿で来られたのか、このお方がどんな御業をなされ、どのような御言葉を語られたのか、どんな人々がこのお方に従って、どんな人々が反対したのか、またこのお方がどのように殺されたのか、その後にどんなことが起こったのかを自分自身の命を懸けてルカは書き送ったものです。それでこのお方に従うクリスチャンたちが決して世の中を否定する人々ではなく、イエス・キリストを主として仕えることがこの地での最上の人生だと訴えているものです。ルカが送ったこの手紙がテオヒロ閣下に大きな響きになり、彼はクリスチャンになりました。ルカによる福音書の後編である使徒言行録1章1節2節はこのように証言します。ティオヒロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指示を与えて、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。ルカによる福音書でテオヒロの呼称だった閣下様が使徒言行録では消えました。韓国語聖書ではティオヒロよとなっています。ルカによる福音書と使徒言行録の間にテオヒロはクリスチャンになったのです。テオヒロがルカからルカによる福音書の内容を受け取って読み、その中で語られる主に出会ってどれほど喜んだことでしょうか。癒し大工の息子として生まれたそのイエスが、持っているものも学んだものもないそのナザレ出身のイエスが、十字架で恥ずかしめの中で殺されたそのイエスが、自分を永遠に生かしてくださるために低い席へ下ってこられた救世主であり、自分自身と比較すること自体が不可能な永遠の王であり、自分を創造なされた神様であらせられるということを知ったときに、どれほど感激したことでしょうか。多分テオヒロは主の御言葉を受けたその日、本当に嬉しく幸運だと主を 賛美したことでしょう。それでルカに、彼はこれ以上閣下テオヒロではなく兄弟テオヒロになったのものです。テオヒロは神様を意味するテオスと愛、または友達を意味するフィロスの合成語です。それでテオヒロの意味は神様を愛している人、または神様に愛されている人、または神様の友達という意味です。今私たちが生きているこの世の中でイエス・キリストは尊重されずに癒しめられています。主は私たちのために十字架で代わりに贖罪の血を流してくださっただけではなく、今日も私たちを愛され、私たちを導いていらっしゃいます。しかし私たちの人生は主の御名を地に落としてしまいました。ジャン・カルバンはフランソワ一世にキリスト教公用を書き送り、ルカはテオヒロ閣下にルカによる福音書を書き送ったように、今や私たちが私たちの前にいるティオヒロ様たちに、主がどんなお方であるのか、主に従うことが何なのかを私たちの人生をもって主の御言葉を書かなければならない時です。家族というテオヒロ様の前に、友達と職場の同僚というテオヒロ様の前に、大韓民国社会というテオヒロ様の前に、私たちは人生をもって御言葉を書くべきです。私たちの人生で書いていってみると、いつかは、いつの日かは、主が私たちの前にいるテオヒロ様をテオヒロにしてくださるでしょうし、私たちはこの時代に主を輝かせるルカになるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、ジャン・カルバンはフランソワ一世にキリスト教の信教の信仰が何なのかを知らせて、当時のクリスチャンたちの無念を晴らすためにキリスト教公用を書き送りました。ルカはテオヒロ閣下に彼が知っている信仰の内容を一層はっきりと刻印させるために、また当時迫害を受けるクリスチャンたちを弁護するために、自分の命を懸けてルカによる福音書を書き送りました。それによりテオヒロはクリスチャンになりました。今から私たちも私たちの前にいるテオヒロ様たちに主の福音を書かせてください。ジャン・カルバンは紙にキリスト教公用を書き送り、ルカは羊皮紙にルカによる福音書を書いて送りました。私たちは私たちの心と私たちの人生に主を記録して、私たちのテオヒロ様たちに送らせてください。主の御名が地に落ちて、教会が教会らしくないと後ろ指を刺されるこの時代に、私たちの人生で福音書を書くことにより、主を知らなかったりおぼろげに知っていたティオヒロ様に、主をはっきりと知るテオヒロになるお働きを目にさせてください。この時代が暗いと嘆いたり不平を言うことなく、自分自身が光を照らすルカとして生きていけなかったことを痛ましく思いながら胸を叩かせてください。私たち皆がルカになることで、私たちが立っている場所が明るくなる主の恵みを享受させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。